今日はルカの福音書の24章です。このところには主の復活のことが記されてあります。一節のところに週の初めの日の明け方早く彼女たちは準備しておいた香料を持って墓に来たとあるわけですけれども、週の初めの日日曜日ということになるわけです。イエス・キリストは日曜日復活された、まあ、今私たちが礼拝を捧げるのは日曜日ですけれども、実はこの復活に礼拝の起源があるということになるわけです。そして、まあ、女の人たちが墓のところに来たわけですけれども、まあ、彼女たちは香料を持って、この来た、それは死んだ人が臭くなってしまうということで、香料をつけるというのが、まあ、当時の埋葬の習慣であったわけです。ということはこの女性たちは復活するということは信じられなかったということであるわけです。そしてこの3節を見ると、主イエスの体は見当たらなかった。4節にそのため途方に暮れているというふうに、その女性たちの心の様子が見えるわけです。途方に暮れている。もし彼女たちがイエス様がよみがえったんだと信じていたら、多分途方に暮れるっていうことはなかったんではないかと思います。まあ、このように十字架のそばまで来た女性たち、十節には名前が記されてあるんですけれども、それでもなかなかこの復活っていうのは信じるっていうのは難しいわけです。そして二人のまばゆうばかりの心も起きた人が近くに来た時に、五節を見ると彼女たちは恐ろしくなってとあるわけです。まあ、まさにこのイエス様の姿は見えないし、また今まで見たことのないような人たち、まあ、おそらくこれは天使と思われるんですけれども、もう恐ろしくなるというような、そういう心の状況にあったわけです。そしてこの二人の天使は六節に、ここにはおられません、よみがえられたのです、復活のことを語ったわけです。そして主がお話になったことを思い出しなさい。八節に彼女たちはイエスの言葉を思い出した。ようやくこのイエス様は十字架にかけられて、そして三日目によみがえる言っておられた、そのことをやっと思い出したということであったわけです。そしてこの弟子たちのところに報告に行ったわけですけれども、11節見るとこの話はたわごとのように思えたので、使徒たちは彼女たちを信じなかった。なんと使徒たち、弟子たちもイエス様が言われたことを全然信じることができなかったわけです。それはもう人間として当たり前のことではないだろうかということを思うわけです。しかし信仰の世界というのはまさに人間の思いや考えをもう超越した、でもしかしそれは実は現実のことであるということを、また私たちは知らなければならないわけです。13節に弟子たちのうちの2人がエマオという村に向かっていったわけですけれども、15節を見るとイエスご自身が近づいてきて彼らと共に歩き始められた。16節にはしかし2人の目は遮られていてイエスであることが分からなかった。まあ、この2人の人たち、もうイエス様の弟子であったわけです。弟子であるということはもう親しく話をしたり、そしてまたイエス様がどういう方であるということが分かってた人であるんですけれども、しかし目が遮られていて分からない、まあ、このことはただ単に肉眼だけのことではなくて、まあ、心が閉ざされていたというような状態ではないかと思います。 そして17節のところにも、2人は暗い顔をして立ち止まった。この2人も復活のことが信じられなかった。もうイエス様が十字架にかけられて死んでしまったというこの世の現実のことしか彼らは分からなかったわけです。だから彼らももし復活を信じていたら暗い顔にはならなかった。ですから本当に信仰っていうのは不思議なんですけれども、信じることによって喜びが与えられて、そしてまた心は変えられていく。でもこの二人もその復活を信じることができなかったわけです。そして道々イエス様とこの二人は話をしていたわけですけれども、25節に、ああ愚かな者たち、心が鈍くて預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち、とイエス様はそう言われたわけです。心が鈍い、そして信じられない、これがまあ弟子たちの実際のことであった。まあ私たちもこの聖書を理解する、聖書に書かれてあることが本当だと信じることができるっていうのは、決して自分の理解によるものではないっていうことが分かります。まあ、心が鈍いと心でここには出ているわけですけれども、まあ、ある方は聖書はただ頭で読むだけではなくて心でも読まなければいけない、それはもう語られていることが真実である、本当のことだということを私たちは信じないと聖書のことを理解することはできないと言われていましたけれども、まさにその通りであると思います。それは27節のところに、それからイエスはモーセやすべての預言者たちから始めてご自分について聖書全体に書いてあることを彼らに解き明かされた。聖書は何について書いてあるのか、ご自分についてとイエス様ははっきりと言われているわけです。ですから聖書の中心はイエス・キリストである。まあもちろん人のこととかいろんな出来事とか、またその時代の様子とか書かれてあるわけですけれども、私たちは何を中心にして聖書を読むべきなのか、それはイエス・キリストご自身のことについて聖書は私たちに語っているということであるわけです。そして目的のエマゴに着いたわけですけれども、この2人はイエス様に泊まってほしいと勧めたわけです。30節を見ると、そして彼らと食卓に着くと、イエスはパンを取って神を褒めたたえ裂いて彼らに渡された。パンを取って神を褒めたたえた、おそらくこのことはまた最後の晩餐、また5000人以上の人たちがそのパンをイエス様がこの天を仰いで祝福を祈って分かち与えられた時に5000人以上の人たちが満腹になった、そういうような奇跡を彼らは思い出したのではないかと思います。31節に、すると彼らの目が開かれイエスだと分かったとですね、あるわけです。心の目が開かれて信じることができる、その時に復活されたイエス様を彼らは受け入れることができたわけです。そして彼らは32節を見ると、みちみちお話しくださる間、私たちに聖書を解き明かしてくださる間、私たちの心は内で燃えていたではないか。もう心が内に燃えるということを彼らは体験することができたわけです。神様が聖書を解き明かしてくださる、語ってくださる、まあ、聖書は神の霊感によって書かれたものであると、第二テモテにはそのことが語られてあるわけです。普通の本ではないわけです。神様ご自身が各人たちに 感動を与えて、そして御心に従って聖書は書かれている。そしてイエス様ご自身はもう神であるわけです。自分たちに語ってくださる、解き明かしてくださるときに私たちの心は内で燃えていた。まあ、私たちも聖書を読むときにやはり神様が自分に何を語っておられるのか、そして自分に語られることによって心が励まされる、そのことが必要なことではないかと思います。33節を見ると2人は直ちに立ち上がりエルサレムに戻った。なんと自分たちが来たそのエルサレムに彼らは戻っていって、そして自分たちが見たこと、イエス様に会ったことを、人たちに話をするということになったわけです。そして36節にはイエス様ご自身がその弟子たちの真ん中に立たれて平安があなた方にあるように言われたわけです。やはり私たちに必要なのは心の平安ではないだろうかと思います。どのような時にも慌てない、そして神様が約束されたことは必ずなる。しかし弟子たちは37節を見ると怯えて震え上がり幽霊を見ているのだと思った。まあ、いくら話を聞いても実際に自分が見ないと信じられないというのが、私たちの弱さではないだろうかと思います。そしてその時には弟子のトマスはいなかったわけです。彼も見なければ信じないという人たちであったわけですが、しかし他の弟子たちも怯えて震え上がり幽霊を見ている。イエス様は38節を見るとどうして心に疑いを抱くのですか、そのように言われて、40節にはこう言ってイエスは彼らに手と足を見せられた。彼らもこの見て初めてわかる、なぜ手と足か、そこには釘跡があった、紛れもなくそれは十字架につけられたイエス様であるということがようやく彼らは分かったわけです。41節には彼らが喜びのあまりまだ信じられず不思議がっていたとあるわけですけれども、本当にこの復活っていうのはなかなか信じがたい出来事であるということを思います。そして44節を見ると、私についてモーセの律法と預言者たちの書と詩編に書いてあることはすべて成就しなければなりません。私についてとイエス様は言われているわけです。先ほどもあったように聖書とは実はイエス・キリストのことについて書かれている本であるということです。ですからいろんな読み方はあると思いますけれども、やはり私たちはこのイエス・キリストを中心にして聖書全体を読んでいく必要があるわけです。45節を見るとそれからイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてとあるわけです。私たちはやはりただ自分だけの理解力とか知識というのではなくて、神様がこの聖書、神の言葉を悟らせてくださるように、そのような祈りを持ってまた読んでいく必要はあるわけです。彼らの心を開いて、私たちも信じられない出来事がいっぱい出てきているわけですけれども、自分自身の心がやはり開かれるということが大切なことではないかと思います。46節には十字架復活のことが語られてあるわけですけれども、そのことは実は47節にその名によって罪の許しを得させる悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられるということをイエス様は言われたわけです。私たちは罪の許しを受けなければならない、そして悔い改めてこの救い主イエス様に 立ち返らなければならないわけです。いくら聖書を読んでこの聖書の知識を得たとしても救われなかったら何の意味もないということになるわけです。私たちは自分が救われるために聖書を読み、そしてまたこの述べ伝えていくということが必要なことになるわけです。48節にはあなた方はこれらのことの証人となりますということを言われたわけです。そしてそのことは実は使徒の働きの一章8節に出てくる言葉につながっていくわけです。そしてそのことは49節のところに私の父が約束されたものをあなた方に送ります。この父が約束されたものとは実は助け主聖霊が送られるということであるわけです。あなた方は意図高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。この力を着せられる、それは聖霊に満たされるということであるわけです。聖霊に満たされなければ私たちは神の御業を行うことはできない。もう神様の働きをしたい願う心があってもですね、その力が与えられない限り私たちは神の御業を行うことはできないわけです。イエス様はベタニアの近くまで弟子たちを連れて行って50節を見ると手を挙げて祝福された。イエス様は弟子たちを祝福されて、そして51節には祝福しながら彼らから離れていき天に上げられた。もうイエス様はずっと彼らを祝福し続けておられる。そしてそのことによって52節を見ると彼らはこの大きな喜びとともにエルサレムに帰り、いつも宮にいて神を褒めたたえていた。このイエス様の祝福が与えられる、それは大きな喜びとなり、また神を褒めたたえるという現実に変えられていくということであるわけです。あの女性の人たちや弟子たちはもう驚いたり信じられなかったり暗い顔をしていたわけですけれども、しかしイエス様によって彼らは心が燃やされて、そして祝福を受けて大きな喜び、神を褒めたたえる、そのような生き方に変えられていった。願くば私たちもこのようにイエス様によって喜びが与えられて神を褒めたたえるものとさせていただきたいと思います。